おはようございます。2025年度の最初の主日、こうして共に礼拝を捧げることができますことを本当に感謝しております。先ほどは、連れ合いのことを受け入れていただいて本当に感謝しています。またこの新しい一年を今までよりもまた気を持って力を尽くして思いを尽くして歩んでいきたいとそのように思っています。今年度の主題聖句、ここに書いていただいていますけれども、あなたの御言葉は私の道の光、私の歩みを照らす灯火、この御言葉を選んでいただいております。大切に覚えていきたいと思いますし、この御言葉が私たちの日常にどのように表されてくるのか分かち合いたいものだなとそのように願っております。先週発行しました月報に4月1日から1年の聖書の通読表を掲載しましたけれども、まあ、読み続けることでこの道の光、歩みを照らす灯火という言葉の意味を体験していくのではないかとそのように思っています。まあ、今までも聖書を読んでこられたことと思います。もちろんその毎日の歩みの中にこれに変更せよというそういうことではありませんけれども、取り組んでみようかなと思った人はぜひ取り組んでいただいて、そして思いを共に分かち合うことができたらとそのように思います。あなたの御言葉、神が神と共に歩む人に示してくださる御言葉です。私の道は神と共に歩む人の人生、私の歩みを照らす灯火はその人生において暗くて見えなくなってしまっているところ、あるいは迷ってしまっているところ、そのようなところを照らす灯火だということです。私たちの歩みがその、まあ、読んでいく御言葉によってどんなふうにこの道の光、あるいは灯火を経験していくのか、本当に大事にしていきたいと思います。今朝はルカによる福音書の22章の24節以下の御言葉を選ばせていただきました。先週は最後の晩餐でした。最後の晩餐の後にこの展開があったのか、そう思った方がいらっしゃると思います。覚えていることは 僕も同じですけれども、最後の晩餐の後速やかにゲッセマネの園に行くのではなかったかと、そういう展開ではなかったかなと思っていたんですけれども、ルカ福音書はこの一番偉い人という話を付け加えたというとそれはどうかって思いますけれども、他の福音書にはないお話をここに入れている。もちろん最後の晩餐の 場で、こういう話がなかったはずなのにルカが挿入したというのは言い過ぎだと思います。長い時間、まあ、晩餐を楽しんだはずです。その中での会話はいろんなところに繁栄、まあ、広がっていったのではないかなと思います。だから、まあ、こういう話があっても良いだろうと思います。この会食中に食卓の給仕のように使えるものでなければならないという教えをルカは位置づけました。こんな大事な時に、イエス様にとって極めて重要な時にこの話が入っているんです。一番偉い人、この話はルカ福音書の9章46節以下にも出てまいります。そこでもやはり弟子たちの間で誰が一番偉いのかという議論があったと伝えられています。イエスは子供を立たせて、私の名のためにこの子供を受け入れる者が私を受け入れるのであると説きました。あなた方皆の中でも、中で最も小さいものこそ最も偉いものであると展開しています。十二弟子の中で一番若いというとヨハネになります。現実的にはヨハネが一番偉いのかっていう話になってしまいます。もっともヨハネは十二弟子の中で一番長生きした人だったのかもしれません。イエスの母マリアを生涯面倒を見て、まあ伝説によるとエリコで最後をマリアは迎えて、エリコに、ごめんなさい、エリコじゃなくてエフェソですね、エフェソで最後を迎えて、エフェソにそのお墓があるということであります。こんな話がありますね。ピースボートっていう船がありますね。ピースボート、ぜひ、時間とお金のある方は乗ってみていただきたいんですが、このマリアの墓を訪問するツアーがその中にはある、あってそこに行ったという人がいます。まあ、平和、ピースですから平和の船っていうことになるわけですけれども、世界中を巡っていろんなところを見てくるという、そういうものでありますけれども、その一つにエフェソがあるということでした。ヨハネはだからひょっとしたら本当に一番大変なことをしてきたのかもしれません。12人の仲間の生涯を見てきた、終わりの時を記憶してきた、96歳のお年寄りの面倒を今見てみますけれども、もう生きるのはしんどいってやっぱり言えますよね。会えば、まあ、こんなに長く生きてくるなんて思ってもみなかった。 会えば言います。まだまだ100歳まで生きますよ、あなたはっきりしてますからって常に励ましてるんですけれども、100歳まで生きられますよ、100歳まで生きましょう、あなたの歩みは良い証になっていますってお祈りをしながらそうやって励ましますけども、長生きをするということはそれは嬉しいことはあると思いますけども、共に歩んできた人たちのことを見送っていくという痛みを持ちます。だからそういう面でもヨハネはイエスの弟子として一番長生きして、一番この世での痛みを経験してきたのかもしれないと思います。誰が一番偉いか、その問いに再び最後の晩餐の席でイエスは答えたわけです。この箇所は人たちの間でっていう言葉になっています。最初の問いの時は弟子たちの間でっていう、使徒というのはルカによる福音書に出てくるルカの言葉だと考えられますが、使徒、神様に、まあ、イエス様に仕える特別な弟子たちという意味合いがあるかと思いますし、イエス様に使わされて福音を各地に伝えていく、あるいはイエス様が癒しの技を、奇跡を行っていかれましたけれども、そうした奇跡を行う力をいただいて各地で行ってきた、そういう特別な存在になろうかと思います。イエス様に立てられた特別な存在として、ルカは使徒という言葉を彼らにつけていると思います。後々カトリックもそれが大事な事柄になっていったかと思いますが、その使徒たちの、本当にイエス様に選ばれた使徒たちの議論になるわけです。まあ、12人がどういったところに向かっていったのかということはいつかまたお話ししたいなと思いますけれども、すべてがすべて分かっているわけではありませんけれども、新約聖書の舞台はペトロ、ヤコブ、ヨハネたちの場所だったと思います。どちらかいうとそれがローマ帝国内の事柄に集約していると思われます。他の人たちは他の地に行くわけです。一番偉いもの、イエス様の時代の一番偉いもの、それはローマ皇帝を指していたかもしれません。この世的にはですね、ユダヤ人的には神殿および最高法院サンヒドリンですね、70人の議員が選ばれてっていうのはちょっと語弊がある。実は、旧約聖書を読まれると分かると思うんですが、種族の長っていうのが出てくるんですね。12部族の長、さらに展開して氏族の長、氏族の長の会議が最高会議というふうに、エズラ・ネヘミヤの時代なんかはそういうふうに位置づけられているみたい。その慣習といいますか、そういう事柄が 紀元前50年頃、イスラエル、ユダヤには珍しい女王が存在するんです。サロメ・アレキサンドロスでしたっけ、女王の時代があります。その時代にいろんな改革が行われていくんですね。70人の議員にしよう、サンヒドリン。サンヒドリンというのはギリシャ語から来ている言葉らしいです。サンヒドリン、ギリシャ語からアラム語に置き換えられて、アラム語の発音でサンヒドリン、サンヘドリンですかねと言われているそうですが、そのように言われる組織ができるわけですけれども、でももともとは士族の長が集う、そういうそのような場所になる。そしてその女王の時代にはその場所に、まあ、貴族的な存在、貴族的な存在に加えてファリサイ派の人たちが加わるようになってくる、そういう時代になってくる。改革が行われていって、イエス様の時代にの現実にこう近いものがそこにもたらされてくる。新約聖書に頻繁に出てくるファリサイ派は結構口うるさいような感じがしますよね。ああじゃないこうじゃないっていう、今の日本の国会でもああじゃないこうじゃないって話がいっぱいありますけれども、あんな感じで、結構正しいことを言ってるのかもしれませんけれども、それに反発する女王の後を継いだマカベヤ王朝の王がそれをまた変えようとする、そういう勢力争いが繰り広げられるということがあったみたいです。ドラマですよね結構。まあ、そんなことを経て、偉い人は誰か、神殿およびその最高法院を代表する大祭司、時代の流れの中で大祭司が偉いものだと考えられる。実際に裁判でイエスを死罪にしようと最も動いたのがやっぱり大祭司だったでしょう。またユダヤで偉い人とすれば、ローマ総督や領主ヘロデの存在は忘れてはいけない現実です。メシアはこの複雑な事情を、状況を覆し、まことの神の国をここに実現するものと期待された。主イエスに対する人たちの期待、マタイ福音書を見るとヤコブとヨハネの母親、ここもサロメでしたっけ、登場して一人を右に一人を左に座らせてほしいと願ってきましたよね。人たちがまさにこれから十字架を背負う、主イエスに寄り添うことなどできませんでした。イエス様の思いと弟子たちの思いは乖離していたかもしれない。だからゲッセマネの中でイエス様は 苦しみながら祈っていても、弟子たちは共感できなかったかも。いや逆にまさにこれからと期待を胸に、なぜなら武器を持っていけ、お金を持っていけとイエス様は弟子たちに指示をしていました。これから起こることのために必要なものを全部用意しろということではなかったかと。そしてその場所に大祭司の使いたちが来たときに、ペテロは大祭司のしもべに持った剣を振るったわけですよね。一番偉いものとは誰だろうか、イエスと一緒に戦うものって考えていたことの現れにも感じられるところです。ルカはだからすごく分かりやすくそこのところを表していると思います。イエス様はだからわざわざ言ってるんです。いわば食事の席で私は給仕するものだ、お世話をするものだ。使えるものだ。とっても大事なことで忘れてはならない言葉の一つです。イエス様の言葉はその後意外にも続きますね。だから私の父が私に支配権を委ねてくださったように、あ、ごめんなさい、その前ですね。あなた方は私が主従の試練にあったとき絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。主従の試練ってどういうことでしょう。イエス様が試練に現れた、まあ、あの40日40夜の断食の話はよく知っています。その他の試練ってどういうこと。でもイエス様はそのことをおっしゃっている。この弟子たちと共に歩まれたことを鑑みると、どのようなことを指すのかっていうことですよね。これはルカ福音書だけではわからないことだと思いますが、ヨハネ伝を読むと多くのついてきた人たちがイエス様の教えにつまずいてちりぢりバラバラになって去っていくところが出てまいります。そしてその時に弟子たちにイエス様はおっしゃいました。お前たちも去っていくのかって、その場面があります。つまり共に歩む人たちが、歩むべき人たちがその時点で絞られていくって、十二弟子はそこで残っていくんですよね。ヨハネ伝が伝えていることですね。それは他にもファリサイ派の人たちとの論争はイエス様の側に立った人たちの言葉です。福音書はファリサイ派やユダヤ教側に立った人たちの思いとはまた違っていただろうなって思います。そのような中で少数派になってしまうのがどうしてもイエス様たちだったと思われます。少数派ってどういうものでしょう。 まあ、そういう意味でも共に歩むということは重要ですね。でもイエス様の持っていた思いと弟子たちが持っていた思いでは乖離していた。ルカはそのことを伝えます。ルカはパウロに同行していたお医者さんです。使徒行伝、使徒言行録の16章から注意して読んでほしいんです。そこまではなかった言葉に、私たちはうんぬんという言葉が展開していきます。私たちは、それまではパウロたちの旅の中で私たちのということはないんです。いきなり登場するんです。ルカ、著者ルカがパウロに同行していたのではないかという、そういうものです。また実際フィレモンへの手紙、第二テモテ、コロサイ書に、ルカの名前が記載されます。つまり使徒言行録の私たちはっていう言葉を考えてみると、パウロがさまざまな試練になった時、ルカも共にそれを経験してきたということだろうと思います。差し迫った時、どうしたらいいのか、何を考えたらいいのか、ルカはパウロと共にいて学び取っていったのではないかなと思います。人たちというのはイエス様の福音を携えて人々に仕える、そのような働きをするものだ。最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちに、人たちに、食事の席に着く人と給仕する人とどちらが偉いか、偉い人は食事に着く人だが自らを給仕するものだと説明して使えるものになりなさいと教えました。使えるもの、すべての人に使えるもの、それがイエス・キリスト。主イエスは命を得させるために十字架の死に至るまで従順に仕えるものであられました。従順に仕えるもの、そのものに神は私に支配権を委ねてくださったと、父は私に支配権を委ねてくださったと言われるわけです。そして私も使えるものに、あなた方にそれを委ねると言います。一番偉いのは誰か、父なる神に従順で全ての人の救いのために仕えられた御子イエス・キリスト。この死と復活についてイエス様が最初に弟子たちに語られた時に こう述べられました。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさいと。従うことに、何に従うのか、従順に歩んだイエスに仕える、人々に仕える、そのようなことではないかと思います。私たちはどうなるんだろうかって思います。神の国に、いや僕は行けるだけで十分幸せですって言いたい偉い人になんてなろうとなんて思っていません。もうイエス様と共にいるだけで十分ですって言いたい。でもそのイエス様が、おい、これお前やってみろって言われるんだったら、使えるものでいたいなって思います。おい、あれやってみろ。まあそんな指示があるのかどうか分かりません。またそこに同じようにその言葉を聞く人がいるかもしれません。僕の兄弟の顔を見て、僕の兄弟にも言うかもしれませんね。でも僕はなんであんなやつに言うんだろうって思うかもしれない。それが神の国かもしれないです。大事なことですよね。お前その兄弟に仕えるものになれるかって、これも大事なことだと思います。一番偉い人、イエス様に習ってこのことを覚えていきたいと思います。一言お祈りします。神様、お導きくださってありがとうございます。新年度の最初の主の日をこのように多くの人と礼拝が捧げられています。感謝です。あなたがさらに人を加えてくださるということを私たちは信じています。私たちもあなたの御旨に沿って、イエス様がすべての人に仕えられたように仕えていきたいと願っています。どうぞ道を開いてくださり、御旨を行う機会を広げてくださいますようにお願いをいたします。お一人お一人の祈りと願いに合わせて、イエス・キリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。